本日私たちに下する神様の御言葉はエペソ人への手紙5章21節から28節です。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また、教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお相手になったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。アーメン。この世界は神様の創造から始まりました。神様は光と大空、地と海、太陽と月と星々、海の生き物と空の鳥、陸の動物、そして人を順番に創造されました。神様が天地万物を創造された時、聖書は神様が見てよかったと言っています。特に創造を完成された5日目には、神様が作られたすべてのものを見られると見て非常に良かったと言っています。ところが神様が見て良くないものが一つありました。創世記2章18節です。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神様は人、アダムが一人でいることは良くないと言われました。良くないとは悪いとか間違っているという意味ではなく、良くなれるのに、あるいはもっと良いものがあるのに、それを選んでいないという意味です。創世記2章19節から20節です。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。人はすべて家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神様は人を土で作られただけでなく、野のあらゆる獣と空のあらゆる鳥も土で作られました。神様は創造されたあらゆる野の獣と鳥をアダムのところに連れて行かれました。するとアダムはあらゆる獣の名をつけてしまいました。ある家庭に子供が生まれると両親はその子供の名をつけます。名をつけるということは家庭において両親が子供に対して秩序的に情にあることを意味します。アダムがあらゆる獣の名をつけたということはアダムがあらゆる獣よりも上位にあり、それはあらゆる獣の中にアダムのふさわしい助け手はいないという意味でした。神様はアダムが一人でいるのを見て、人が一人でいるのは良くない、私は彼のためにふさわしい助け手を作ろうと言われました。これは私たちを結婚させ今の配偶者と出会わせてくださり、またこれから配偶者と出会わせてくださる方は神様であるということです。神様は眠っているアダムの脂骨で女性を作り、彼女をアダムのところに連れてこられました。互いに愛し合って一つの家庭を築いた夫婦が健全な家庭、 誠実な家庭、幸せで区別された家庭を続けていく上で最も重要なことは何でしょうか。他の人よりも経済的に多く持つことでしょうか。もしそうであれば、多く持つほど健全で幸いな家庭にならなければなりませんが、多くを持ちながらも夫婦が相手に人格的でなく背を向けて生きている家庭を見つけることは難しくありません。特に多くのお金を一度に、あるいは非常に短期間に持つようになったとき、夫婦の間が揺らぐケースも少なくありません。では夫婦が多く学べば健全で幸せな家庭を築いていけるでしょうか。そうではないということを私たちはよく知っています。学びの長さと家庭の健全さと幸福さは比例しません。世俗的に優れて見えるものが私たちの家庭を守ることはできません。健全な家庭、誠実な家庭、区別された家庭、豊かな家庭を築いていく上で最も重要なことは、私たちの結婚に神様の導きがあったことを認めることです。夫婦は互いに愛しているから、また互いに信頼する心があるから結婚します。しかし結婚することの根拠が有限な自分自身や世俗的なものにあるならば、それが健全な家庭、誠実な家庭、区別された家庭、豊かな家庭を築かせることはできません。結婚だけでなく、私たちの職場や生活の場でも同じです。自分が今の場所で、今の姿で生きることができるようになったのが神様の導きの結果であることを心の中心として受け入れるとき、その場所で神様の恵みを享受し、神様の通路として生きていくことができます。神様は家庭を作られた方であるだけでなく、配偶者をふさわしい助け手として与えてくださいました。夫には妻というふさわしい助け手、妻には夫というふさわしい助け手が必要であるということは、男性と女性はふさわしい助け手がいてこそより完全になれるということです。下には孤独という空白の空間があります。その空間は良い職場や大きな経済的収益が満たすことはできません。学問や運動、旅行がその空間を満たすこともできません。だからといって友人や人々と一緒に趣味活動を行ったところで、その空間が満たされるわけでもありません。その空間を意味深く満たすようにする神様の解決策は、結婚して家庭を築くことです。もちろん単に結婚して夫婦になるだけで自動的にその空間が満たされ、孤独が解決されるわけでは決してありません。夫婦の間に人格的な親密さがなければ、その空間はどこまでも広がるばかりで、一人でいる時よりもさらに惨めな孤独を感じることもあります。神様は明らかにふさわしい助け手を作ると言われたにもかかわらず、今日ではふさわしい助け手ではなく、望む配偶者への関心が高くなっています。一昨年2024年の大韓民国の主要トレンドの一つは六角形人間でした。蜂の巣は代表的な六角形の構造です。蜂の巣は力を均衡よく分配して耐久性を高める六角形の構造のおかげで、巣の重さの30倍もの蜜を蓄えることができます。雪の結晶も六角形です。六角形は隙間なくびっしりと詰まり、強く美しい図形であることから、六角形人間はどの部分も欠けのたものもない人を指します。そのため六角形の芸能人、六角形の彼氏彼女、六角形のストライカーなどの言葉が流行しています。かつてはアイドル芸能人、 すなわちガールズグループであれ、ボーイバンドであれ、各チームのメンバーにはそれぞれの役割がありました。例えばボーカル担当、ダンス担当、ラップ担当などがありました。さらには歌手でありながらも歌はあまり上手くないが、そのチームの顔となるビジュアル担当までいました。しかし今ではボーカル、ダンス、ビジュアルはもちろん、バラエティ感覚まで備えたオールラウンダーたちが注目を集めています。それに加えて海外公演もしなければならないので、外国語も堪能でなければならず、空港ファッションと呼ばれる普段着までうまく着こなさなければなりません。さらに家柄まで良ければ申し分ありません。六角形人間とは、外見、性格、学歴、職業、資産、家柄など、この6つが全て上位 10から15% 以内に入る完璧な人間を指す造語です。そして六角形の男性と女性を最高の配偶者候補として挙げることがよくあります。ところで上位 15% とは100人中15人ですから、周囲で探すことはそれほど難しいことではないでしょう。しかしこの6つを交差集合として全て備えた人は数万人に1人ほどでしょう。そこにクリスチャンは結婚相手としてクリスチャンを探します。ところが六角形の人間は性格、かくばらず丸い、そういう性格の人を除けば残りは外的なものに集中しています。結婚して生活していくと外見的なものも大切ですが、それよりもはるかに重要なのは内面的なものであることがわかります。外見よりも内面がどのような人であるかが、健全な家庭、誠実な家庭、幸せで区別された家庭を築いていく上ではるかに重要です。外的なものは他の家庭よりもずっとよく見えるのに、内面が成長できず成熟でできていない状態であるために、不協和音を奏でている家庭が相当数あります。またこの六角形の人間を自分の配偶者として探すならば、それは望む配偶者を探すことであり、神様が言われるふさわしい助け手ではありません。夫婦が互いに相手に望む配偶者になることだけを求めるならば、その過程には葛藤と争いは絶えないはずです。一方、自分が相手にとってふさわしい助け手となるならば、その過程はほどなく小さな神様の国となります。神様はアダムにふさわしい助け手がいなかったので、彼のあばら骨を取ってエヴァを創造し、アダムと再び会わせてくださいました。もしかすると女性の教会員の皆さんがこのように言われるかもしれません。神様が天地万物を創造された時、3日目に植物を、5日目に鳥と魚を、6日目に獣と人を作られたのを見ると、後になるほどより高等な存在を作られたのではないですか。ですから獣よりも男性が、男性よりも女性がより新しい作品ですから、女性の方が優れているのではないですか。またアダムは土で作られた土の器であるならば、エヴァは骨で作られた陶器の器、ボーンチャイナですから、女性の方が優れているのではないですか。いいえ、それはただの、冗談です。神様は最初に作ったものよりも後に作られたものの方が優れていると言われたことはありません。そして男性が女性よりも優れているという言葉もありません。決してふさわしい助け手とは、夫が教授で妻は助手とか、夫が技能工で妻はその下で学ぶ見習いといった意味では決してありません。助けるが ヘブル語でエゼルですが、この言葉は聖書においてほとんどの場合、神様が私たち人間を助けられる時に使われる言葉です。詩編121編1節から2節です。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。ここでも同じようにエゼルという言葉が使われました。神様が人を助けられるのは、神様が人よりも弱いからではなく、その反対だからです。妻が夫のふさわしい助け手となるということは、弱いからや足りないからではありません。夫は妻の助けを受けるときのみ完全になれるからです。で、ある家庭において妻が夫を真に助けるものとなるとき、その夫は本来作られた形のままに回復することができます。夫も妻を助けるものとなるとき、神様が望まれる区別された家庭、健全な家庭を育んでいくことができます。今日の本文でも、夫婦が互いにふさわしい助けとなるように、私たちが互いに使え合わなければならないことをこのように言われています。21節です。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。先週もお伝えしたように、互いに従いなさいという言葉は15節から続く言葉の結論のようなものです。知恵のある人々は時代が悪いことを知って時を惜しみ、機会を十分に生かして有限な人生を生きながら、永遠の価値があるものを救い上げながら生きます。また自分たちの人生を世俗的な価値観に染まらせまいと、主の御心が何であるかを正しく見分けようとします。そして知恵のある人々は人生を無駄にさせる先に酔わず、聖霊に満たされた生活を送ります。特に特別な働きのための聖霊充満を求めるよりも、日常的な聖霊充満にとどまろうとすることによって、その生活には聖霊の実が結ばれます。また日常において聖霊に満たされた人々は、詩と賛美と霊の歌を互いに歌い、与えられた状況において、そしていつも父なる神様に感謝する生活を送ります。そして日常において聖霊に満たされた人々は互いに従い合う生活を送ります。なぜなら、互いに仕え従うことはキリストを恐れかしこむこととの証となるからです。そしてキリストを恐れ尊んで互いに従いなさいという言葉は、エペソ人への手紙5章22節から6章9節まで続くクリスチャンの家庭生活と社会生活の大前提のようなものです。そして神様の言葉は常に相互的に適用することが正しい態度です。神様は妻には自分の夫に従うようにと言われ、夫は自分の妻を愛するようにと言われました。当然夫も妻に従うことが正しく、妻も夫を愛することが正しいです。ホセア書で神様は、私はあなたと永遠に契りを結ぶと言われ、また私は真実をもってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知ろうと言われました。神様は私たちの花婿であり、私たちは神様の花嫁です。また子供たちは親に従い敬うようにと言われています。それは親も子供が従い敬うほどの生活を送るようにということです。そして親は子供を怒らせず、主の教えと訓戒によって育てるようにと言われています。同じ子供も親が怒りを発するほどの生活を送らず、主の言葉によって育てようとするとき、その言葉に従うようにということです。しもべたちは誠実な心で働かなければならず、主に従うことを主に仕えるようにしなければならず、主はしもべたちを脅さず、 自分の上に神様がおられることを意識して生きるようにと言われています。このように信仰の中で自分の義務と責任を正しく行うことがキリストを恐れ尊んで互いに従いなさいという言葉に従って生きることです。22節です。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。妻が夫に従うからといって、それがクリスチャンが主に従うのと全く同じようにしなさいという意味では決してありません。私たちクリスチャンのイエス・キリストへの従順は絶対的です。なぜならイエス様と私たちの関係は創造主と被造物、救い主と罪人の関係だからです。ですから私たちがイエス様を主として仰いで生きることは、私たちは主のしもべであるという意味です。しかし夫婦は主従関係ではなく対等な関係です。この言葉は妻たちよ、あなたの夫に従いなさい。なぜならそれは主に対するあなたの義務の一部であり、そうすることがあなたの主への従順な現れだからだという意味です。つまり妻が夫に従うのは夫が目標ではなくキリストが目標です。妻が夫に従っているのを見ると、あの人はきっと主にも従っている人だということが現れるという意味です。そのため ギリシャ語聖書の22節には従いなさいという言葉がありません。新翻訳聖書はこのように訳しています。妻と皆さん、夫に対する行いを主に行うようにしなさい。そして22節で注目しなければならない言葉は自分の夫にです。この言葉は社会生活の秩序について語っているのではなく、それぞれの家庭における秩序について語っています。妻が自分の夫に従わなければならない理由を23節がこのように明かししています。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。頭であることは君臨することを意味せず、責任を意味します。よく恐ろしい夫や父親を虎に例えます。そして妻と子供を例えるときは、狐のような妻、ウサギのような子供と表現します。虎は狐やウサギよりも確かに強いです。だからといって虎が狐やウサギよりも優れているわけではありません。かつて韓国の山には虎もいましたし、狐とウサギもいましたが、今では虎は絶滅したと知られています。しかし、狐とウサギは今も存在しています。また、歯と舌を比べると、歯は舌よりもはるかに強いです。食べ物を噛んでいるときに誤って舌を噛んだら、どれほど痛いことでしょう。しかし年を重ねるにつれて、ほとんど全ての人は歯が抜けることを経験します。しかし年を取って舌が抜けたという話は一度も聞いたことがありません。山の森の中で虎と狐、ウサギが共に生きるなら、何がその森を代表すべきでしょうか。当然虎です。サッカーはゴールキーパーを含めて11人が1チームとなって試合を行います。そして各サッカーチームにはキャプテンがいます。もし同じチームの選手たちがキャプテンを選ばず全員がキャプテンになろうとしたり、あるいはキャプテン制度をなくして試合をしようとしたりすれば、選手個々が優秀だとしても試合に勝つことは難しいです。ではチームのキャプテンはそのチームでサッカーの実力が最も優れた人でしょうか。あるいは試合で最も多くゴールを 決めた人でしょうか、それとも年俸が最も高い人でしょうか。すべて違います。チームを最も無難にうまく調整できる選手をキャプテンに決めます。韓国のソン・フンミン選手は10年間活躍したイギリスのプレミアリーグ、トッテナム・ホットスパ FC を離れ、今はアメリカのメジャーリーグサッカーのロサンゼルス FC で選手生活を送っています。ソン・フンミン選手はそのチームで実力が最も優れているだけでなく、最も高い年俸を受け取っています。また世界最高のサッカーチームの一つはスペイン一部リーグのレアル・マドリードです。そのチームの最高の選手はフランス国籍のキリアン・エムバペです。もちろんチームで最も高い年俸も受け取っています。しかしソン・フンミン選手もエムバペ選手も自分が所属するチームでキャプテンではありません。キリストが私たちの頭となり、私たちが主の体となるということは、上位下達の関係を語ろうとするのではなく、互いに有機的な関係であることを強調するものです。頭のない体が生きられないように、体のない頭もまた存在することは不可能です。各家庭においても夫と妻が頭と体となるということも、また互いが有機的な関係であることを強調するものです。私たちの体は頭が命じる通りに動きます。それが自然です。頭が命じないのに体が動くことを活動とは言わず痙攣と言います。多く別々に動くほど重症です。今日痙攣の中にある家庭が少なくありません。互いに痙攣を起こしている両親を見て育った子供は心に深い傷を負います。第一コリント11章の3節です。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様はすべて等しく神様であり、すべて永遠なるお方です。三位一体の神様は本質的には同一の方です。しかしその役割が異なることを神学的用語で経輪的三位一体と言います。すなわち父なる神様は創造、子なる神様は贖い、聖霊なる神様は聖化を担われます。ですから父なる神様が子なる神様の頭となられるということは、救いの目的のために子なる神様は父なる神様にご自身を従わせられ、聖霊なる神様は子なる神様と父なる神様にご自身を従わせられたことを意味します。そのためピリピ人への手紙2章6節から8節は、キリストは神のお姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと言われています。子なる神様が父なる神様に従われたように、各家庭において神様が常に委ねてくださった役割は夫への従順です。来週分かち合う夫に委ねてくださった役割は、自分を愛するように妻を愛することです。また見てはいないのですが、現在上映中の朝鮮第6代国王である誕生の物語を扱った時代劇映画王と暮らす男が1000万人の観客を超えたそうです。そこには国王も登場し、最高の権力を享受した人物も登場し、廃位された国王を復位させようとする家臣たちも登場します。しかしその映画の主人公は山奥の村の村長です。 おそらくその映画で山奥の村の村長の役を演じた俳優が最も高いギャラを受け取っていることと思います。しかし彼はその映画の中で与えられた役が国王や政府の中央官僚ではなく山奥の村の村長です。国王役や政府の中央官僚の役を演じた人のギャラは村長の役を演じた人よりもはるかに少ないものです。しかし各俳優に求められるのは自分が与えられた役を誠実に果たすことです。同じように私たちには家庭において職場において生活の場において与えられた役割があります。私たちに求められるもの、委ねられた役割をよく果たすことです。説教を準備していて希望事項というタイトルの昔の歌謡が不意に思い浮かびました。その歌詞はこうです。ジーンズがよく似合う女性、たくさん食べてもお腹が出ない女性、私の話がつまらなくても笑ってくれる女性、私はそんな女性が好きだ。髪にムースをつけなくても艶やかな女性、私のひそやかな眼差しを見ながら視力を合わせてくれる女性、キムチチャーハンを上手に作る女性、笑う時に口外水が見える女性、私にお金がない時でも気軽に会える女性、私はそんな女性が好きだ、私はそんな女性が好きだ。ところがその歌は最後に一人の女性が登場してこのように歌いながら終わります。もしもし、ちょっと聞いてください。希望事項が本当に大げさですね。そんな女性にとってもよく似合う、私はそんな男性が好きです。自分がどんな人を望むかよりもはるかに重要なのは自分がどんな人になるかということです。今日は主の受難を黙想し復活を記念する四旬節第三主日です。人間が犯した最初の罪は最初の人であるアダムとエバが互いにふさわしい助け手となれず、当然従うべき神様の言葉に従わず、従ってはならない蛇悪魔の言葉に従ったことです。そのため彼らはエデンの園を去らなければなりませんでした。それゆえイエス・キリストが私たちを永遠に生かすためにこの地に来られたことを真に信じるならば、主の言葉に従わなければなりません。四旬節第三主日に自分の欲望と世俗的な価値観に陥ってキリストを恐れ尊んで互いに従いなさいという主の御言葉に従おうとしなかったことから立ち返りましょう。私たちがキリストを互いに尊んで互いに従うことは主の御前で自分の履物を脱ぐことです。私たちが主の御言葉に完全に従うようになるとき、私たちは復活の喜びを味わうだけでなく、私たちの生活の場において主の通路となる恵みを享受することになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様は創造の最後、その頂点においてアダムとエバを互いにふさわしい助け手となさることで家庭を築いてくださいました。神様がアダムとエバの家庭を築いてくださったように、私たちの家庭が今の姿となり、また私たち自身が今の生活の場に置かれることとなったのが神様の導きの結果であることを信仰を持って受けることができますようにしてください。私たちの人生で起こることが時には偶然のように見え、時には自分自身が決めたように見えたとしても、その上で神様が細やかに導き働いてくださったことを心に刻むことができますようにしてください。今 四旬節第三手術を与えてくださり感謝します。アダムとエヴァは神様が作られた目的である互いにふさわしい助け手となれず、従うべき神様の言葉に従わず、むしろ蛇の言葉に従ったことによってエデンの園を去らざるを得ませんでした。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいという主の言葉に従うことができるようにしてください。各家庭において夫と妻が互いに望む配偶者になることを求め合わず、互いにふさわしい助け手となることによって次第に生活と信仰と人格が成長成熟していくのを目にすることができるようにしてください。また私たちの生活の場において望む配偶者希望事項だけを歌い続けることなく、自分がどのような人になるかを深く心に刻むことができるようにしてください。後に私たちが主の御前に立つことになった時、この世で掴んでいたものや享受していたもので評価されるのではなく、主の言葉に従ったことで評価されるということを忘れないようにしてください。そして主の復活が私たちの復活となりますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。